はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今日はですね、先週末ちょっとお出かけをしたので、一人で。その話をね、ちょっとしようと思ってるんですけど、その前にね、一つね、その時も思ったんですけど、車で行ったから。国道中央分離帯ってあるじゃないですか。片側2車線とかの大きい通りで。で、あそこって植え込みになってるんですよね、結構。こう木があるじゃないですか、植木が。で、そこの植木をこうカットしたりとか、草を取るのに、草刈りするのに、片側車線をこう封鎖して、手入れしたりするんですよね。結構そういうのがちょこちょこ見るんですけど、で、まあそれはそれでしょうがないんですが、それで渋滞するわけですよ。で、そもそもあそこって僕ね、何回か見たことあって、嫌な気持ちになったことあるんですけど、トラックとかの方が多いんですけど、あそこにゴミ捨てる人いるんですよね。植え込みって隠れちゃうじゃないですか。缶とかね、コンビニの袋が多いんですけど、ポイって上から捨てていく人がいるんですよ。で、要はゴミを隠してしまうっていうことがあるので、本来はやっぱり、コンクリートかなんかで、こう、埋めてしまった方がいいんじゃないかなって。で、なおかつ、例えば対向車線で事故が起きたり、運転ミスして、反対車線に飛び出すリスクがあるわけじゃないですか。国道って、速度域が高いし。だから基本的には、例えばガードレールを高くしてがっちり守って反対側に飛び出さないようにするとか、そっちを優先して設計できないのかなって思うんですよね。作業員の方も危険なんですよね、結構。危ないなと思うんですよ、見てて。作業員の方が危ない仕事をしてるんじゃなくて、そもそも国道で、結構高い速度域で走ってる国道を半分こう塞いで作業するってことは、いつ突っ込まれるか分かんないじゃないですか。そういうリスクを考えると、なんかもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなって思いますけどね。まずは安全第一ですからね。その作業員の方の仕事がとかっていうのも理屈というかわかるんですけど、作業員の皆様も警備の方もそうだけど危ないし、渋滞すれば渋滞してるからこそ起きる事故もやっぱりあるわけですよね。だから、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなって思いましたね、改めて。はい。というわけで、第328回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、お隣の県の高崎市、群馬県の高崎市ってところに行ってきました、一人で。で、群馬に行くこともあるし、高崎は通ったりもするんですけど、高崎自体にはあんまり最近行ってなくて、で、なんでふと行きたいと思ったかっていうと、まあ、お寺とかこう神社とかを見てると、あそこにね、観音様があるんですよね。高崎観音っていう。正式名称は別にあると思うんですけど、で、昔はね、子供の頃とかはあそこの下にね、遊園地があったんですよ。カッパピアっていう遊園地だと思うんですけど、そこにね、行ったんですね。行ったその何回かですけど、で、その時に一緒にその観音様も見るみたいなことがあって、で、その頃のことをちょっと思い出して調べたら、お寺があるんですね、観音様の横に。で、結構ね、見るとね、厳しめなことを書いたんですよ。その、御朱印の金額というか、納める金額に関して、そのお釣りはないんだとか、それ以上、いくら以上って意味だとかっていうのもそうだし、本来はやっぱり多分、もともとが、なんですか、例えば写経をしてその証にもらうとか、なんかそういうことらしいんですよね。だからそんなことが書いてあって、結構厳しめな感じがしたので、あ、そういうとこに行くのもちょっといいなと思って、週末に平日だったんですけど行ってきました、車で。で、久々にね行ってみて、駐車場結構まあついてて、ですごい丁寧なんですよ。行ったら、なんかそのガイドのその紙くれて、で、案内というか、軽くそこが入り口になってます、そこから歩きます、そこから景色が見えますとか、そんなこう説明もしてくれて、すごく親切で、で、ちょっとやっぱりもう商店街は若干やっぱ寂しい感じになってますよなんて言ってくれて、で、あ、分かりましたって言って、車止めて登ってったんですけど、景色もいいしね、天気も良かったし、最高でしたよね。お土産は、ちょっとお土産というか、お店は帰りに見ていこうと思ってたんで、とにかく、観音様まで行って、で、わあ、やっぱすごいなーって、綺麗なんですよ、やっぱり。 あ、やっぱ来てよかったなと思って行って、で、肩のあたりまで中から入れるんで、入場料とあともう一個500円でなんかこう、スタンプを押してって、最後に住職さんに、一筆書いてもらう、そういう企画なのかな、あれなんだかわかんないですけど、そういう台紙みたいな、とてもありがたいものらしいんですけど、あれも。いろんなこう、それをやって、で、写真撮って降りてきて、で、お寺に行って。そしたらね、やっぱね、住職さん厳しかったですね。住職の方にこう、もう行った時から、もう何？その御朱印帳の、御朱印ありますかって言って、あるよ、ありますよって言われて、出すんですけど、そっからちょっとカバーはまず取れって言うんですよね。カバーつけちゃいけないって。で、あれ、あるよって、ありますよって言われてから開くんじゃダメだって。前もって持ってなさいって。ちゃんと渡せるように。で、それね、当たり前のことに感じるんだけど、それなんでできてないかっていうと、最近ね、時期によって、まあ、いろいろこう、世の中的な流れがあると思うんですけど、書き置きの、が増えたんですよ。書いてもらうんじゃなくて。だから、なんか、開いて持ってっちゃうと、あ、今は書き置きしかないんですって言われることが結構多くて、なんか、そういうの染みついちゃったんですよね。だからね。ありますよって言われたら出すっていう。その方が失礼じゃない気がして、一応自分なりに気は使ってるつもりだったんですけど、それはいかんと。で、ちゃんと開いて持ち方も、なんか指をここ2本。で、親指はここ。曲げてこう持つ。で、自分がどっか書いてもらいたいところは、バッてこう、あれ、なんていうんですか、巻物みたいになってじゃん、折れて、なってるから、バッて開いて、自分の出したいページをドンって出したら、こう持って、こう渡す。それがもう基本だ。それができないんじゃもう、みたいな話になっちゃって。周りに人が誰もいなかったから、結構がっつり。でもね、思ったのは、あれ、言われて多分ね、腹立ってる人もいると思うんですよ。中には。だけどね、あれ、言っても損なんですよね。住職さんにとっても、僕みたいな何十年ぶりかに来たやつにそんなこと言って、なんだよって思われる可能性があるじゃないですか。で、そのリスクを取ってでも説明するっていうのは、それはもうやっぱり善意だと思いますよね。僕のためを思って僕があちこちで、もういい年こいたね、おじさんなのに、あちこちでやらかさないように、僕が恥をかかないように言ってくれてるわけですよ、結果的には。だから、ありがたいなと思いましたよね。なんかそういう、なんかだんだん年取ってありがたいと思う気持ちになりましたよね、そういうのが。と、なんかな、うるさいなとはあんまり思わなくて、ああ、そうでしたか、ありがとうございます。じゃあ、以後気をつけます、なんつって。すごくね、自分のお寺に誇りを持ってる人で、お寺の話なんかもちょっとされてましたけど、すごく良かったですね。こう、凛とした態度とか、ああいうの、なんかね、また雰囲気が良くて。で、大満喫して、で、降りてきてお土産屋さん見て。で、やっぱりね、お話ししちゃうとね、買いたくなっちゃうんですよね。買いたくなっちゃうというか、買ってあげたいと思うんですよ、やっぱり。だから、観音もなか。そこもなんかお茶出してくれて、試食させてくれて、説明してくれて、だからじゃあちょっといただきますねって買って、で、あと、降りてったら、僕、うさぎ年なんですけど、うさぎ、だるまがいっぱい置いてあって、だるま安いんですよ。高崎ってだるま有名なんですけど、僕、お正月にね、来るんですよ、高崎から。だるま市みたいなのがあって。で、そこで買うとね、一番ちっちゃいやつで600円とか700円するんですけど、まあ、そりゃそうですよね。だって移動費かけて、人件費かけて、荷物積んできて、場所代とかあるんだろうから、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、高崎、要は、現地に行けば150円とかで買えるんですよ。200円しないで、180円とか。だから、まあ、現地に行ってるから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、ね、お土産とかに買うのはちょうどいい値段じゃないですか。1個200円もしなければ、いっぱい買ってみんな職場で配ったっていいし、ちょっとそういうのも思いましたね。ああ、こういう。で、全部だるまに値段が書いてあって、一番大きいやつでも結構2000、あ、いくらだったかな？ 5500円だったかな？結構大きいやつで。で、多分これ、地元じゃないとこの値段じゃ買えないよって、そのおばさん言ってましたけど、またそのおばさんがね、79歳って言ってたかな？すごいおしゃべりが好きな人で、いっぱい説明してくれて、その観音様がいつできて、こういう経緯があって直して、で、高崎のだるまっていうのは、こういうのがスタンダードで、ここにこう、これは鶴を表してて、亀を表してて、このひげがとか、ここに字が入っててとか、そういうのね、全部説明してくれるんですよ。こういう昔有名な職人がいてとか。で、他のお客さんが何人か通ってて見てるのに、商品を。ずっと説明してくれるから、途中でいいのかなとか申し訳ないなと思って、やっぱそのうさぎ年の柄のだるまを買っちゃいましたね。うさぎだるまを。それ1000円なんですよ。多分ね、県外で買った、群馬以外のとこで、埼玉とか東京で買ったら、 倍以上するんじゃないですかね、多分。結構大きくて立派なやつだから。だからそこでだるまも買って、でも帰りにあそこの、なんだっけ、その下に洞窟観音っていうのがあるんだって言われて、僕はそれ知らなかったんですけど、そのお土産屋のおばさんが絶対行った方がいいって言うんですよ。で、行って私の名前を出せって。なんだか割引券くれて、10%引きだったかな、5%引きだったかな。で、割引券くれて、で、10%引きかな、800円がの1割引いてくれたのかな。で、ハンコ、お店のハンコしてあるから、これを見せろって言うんですよ。で、行く予定なかったんですけど、じゃあ行きますって言って、行って見て、受付で向こうで、このお店の方からね、ぜひ、ここに行ってみてくれって言われたんですよって言ったら、ああ、そうですか、みたいな、あんまり別に興味が、あれ？と思ったんだけど、でも行ってそこも良くて、なんか手で掘った洞窟にこう、仏様のこう、仏像を置いてったみたいなんですけど、あの辺のそういう、詳しくないからあんまりよく分かってないんだけど、でもやっぱりいいもんですよ。人がいろんな思いとかいろんな情熱を持って、多分その仏像も掘ったんだろうし、洞窟を掘った人もその思いでやったんだろうし。だから、ちょっとね、高崎のパスタは食べられなかったんですけど、有名な。だけど、結構いい、短い時間だったけど、いい旅になりましたね。あんまりお金もそんな使わないで済んだし。だから、ね、たまにちょっとふと思い出したような、子供の頃行ったようなところに行くのも、大人になって、いいなと思いましたよね。一人気ままに。だからね、そういうのまた、ちょっと行けたら月末とかも少しまた足伸ばそうかななんて、なるべく近場で、一日で楽勝で帰ってくれるぐらいのところで回ってみたいなとは思ってます。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。